信仰というのは、どんなことがあっても神様に従い抜くことができる、その思いの強さとか、そんな自分の覚悟の強さということではありません。私たちは試練や苦しみや悲しみが襲ってくるときに、私たちの側の思いや覚悟はどこかに吹っ飛んでしまうことがあります。けれども、そんな私たちであるにもかかわらず、神様の方が真実をもって私たちを捉えていてくださり、祈っていてくださり、支えていてくださる。信仰とは、そうです。その神様の真実に信頼をすること。それこそが本当の信仰なのです。だからこそイエス様はペトロに対して言われたんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと。でもペトロにはまだそのことがわからないんです。自分の思いで、自分の覚悟で、自分の力で、どこまでも自分が思い描いた道を突き進める、そう思ってるんです。もしもペトロがその道を突き進めば突き進むほど、それはイエス様の祈りとは全く反対の方向に進んでいってしまうことになるんです。だからこそイエス様は皮肉を言われたんです。財布のある者はそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は服を売ってそれを買いなさいと。イエス様はこう言いたかったんです。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか、なかったではないか。それなのにお前たちは私が使わそうとするのとは全く違った道を行こうとしている。私が使わそうとするのとは違う道を行くのならば、財布も袋も履物どころか剣だって必要になるだろう。その剣で人を傷つけることにもなるだろう。私が使わすのと全く違った道を行こうとするならば、そのものが、財布も袋も履物も剣もお前たちにはふさわしくなるぞ。でもこれだけは覚えていてほしいんだ。剣を取る者は皆、剣で滅びる。だから剣はその持っている2本で十分だろう。イエス様はそのような気持ちだったのではないでしょうか。その思いを胸にイエス様は言われたんです。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからであると。これから私は捕らえられて、十字架にかけられて、犯罪人として殺されるけれども、それは聖書に書かれている予言の成就なんだ、ということなんです。イエス様がこの時引用された言葉が書かれているのは、旧約聖書のイザヤ書53章の予言になります。イエス様が人として歩まれた時代よりももっともっと昔に苦難のしもべについて予言がなされていました。ちょっと聖書を開ける方はちょっと聖書を開いてみてください。旧約聖書のですね、1150ページです。旧約聖書の1150ページ、イザヤ書53章の下の段ですね、12節の真ん中あたりです。ここにイエス様が語られた言葉が記されています。 彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。イエス様はこの言葉を用いられたんですね。ペトロはイエス様の言葉を聞いて、もしかしてイエス様を犯罪人として捕まえに来る人がいるから、それに備えて剣を取りなさいとイエス様が言われたのだと理解したのかもしれません。でもイエス様が本当に言いたかったことはそういうことじゃないんですね。このイザヤの預言の言葉には続きがあります。12節の最後のところです。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったという言葉です。イエス様がこの御言葉を使われたそのご覚悟、それはご自分の命を投げ打って、そして神様に背く人々の過ちを背負って、神様に背く人々を天の父なる神様のもとに取りなしをする、そのご覚悟を持って、この御言葉をお使いになられたんです。また、前のページですね、イザヤ書53章の3節には、このような言葉もあります。イザヤ書53章の3節ですね。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。4節にはこうもあります。彼が担ったのは、私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み。イエス様はまさに私たちの罪を、その滅びをすべてご自分でお引き受けくださろうとしていたんです。きっとイエス様はこう思っておられたと思うんです。お前たちが、私が使わすのとは違う道を行こうというのならば、財布も袋も履物どころか、剣だって必要になるだろう。その剣で誰かを傷つけることにもなるだろう。私が使わすのと全く違った道を行こうとするならば、お前たちにはそれがふさわしい。でも、私は人々の救いのため、そして、お前たちの救いのために、苦難のしもべの道を歩いていくよ。そう思っておられたからこそ、イエス様は言われたんですね。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書いていることは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからであると。イエス様はその覚悟で言われたんです。でも弟子たちはわからないんです。隠し持っていた剣を2本自慢げに取り出したんです。イエス様のこの時言われた、それでよいという言葉は、聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、十分だという意味の言葉です。イエス様がどれほど心を込めて苦難のしもべのそのご覚悟を話しても弟子たちには伝わらないんです。だからイエス様は言われたんです。もう十分だ。もういい。さあ出かけようって。この福音書を記したルカは最後の晩餐のその最後の場面に、そんな弟子たちの分からずやな、とんちんかんな姿を描いているんです。でも、もしかしたらその姿は、神様の前にある私たち自身の姿で あるのではないでしょうか。神様の前に、人々の前に、自分の覚悟、自分の正しさ、自分の道に歩もうとしてしまう、そんな私たちなのではないでしょうか。でも、だからこそ、今日の箇所に私たちは励まされるんだと思うんですね。あのトンチンカンな弟子たちのために祈って祈って祈り続けてくださったキリストは、そうです、私たちのためにも祈って祈って祈り続けていてくださるお方なんです。そしてあの弟子たちが復活のキリストに出会い、神様の霊、聖霊を注がれた時に、あの弟子たちが新しくされていったんです。それと同じように、キリストは私たち一人一人とも出会ってくださって、聖霊を注いでくださって、私たちを新しく作り変えてくださるんです。そんなキリストは今も私たちのために祈っていてくださいます。だから私たちは財布も袋も履物も何も持たなくても不足することはないんです。そしてもちろん覚悟も剣も必要ありません。むしろ私たちがこれは自分にとって大事だと思って抱えているもの、それを私たちがキリストにこそより頼むときに、それを手放すことができるようになる。なぜならばキリストが私たちを恵みで満たしていてくださるということに気がつかされるからです。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人に語っておられます。言っておくが、その一人は犯罪人、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは私の身に必ず実現する、私に関わることは実現するからである、と。私はあなたの救いのために苦難のしもべとして十字架にかかったんだ、あなたの過ちを担い、あなたの背きのために私が取りなしをしたのだ。私はあなたの痛みを負い、あなたの病を担い、あなたの痛みを負っている。この十字架によって。だからあなたは大丈夫。あなたは新しくされている。あなたは新しい一歩を踏み出すことができる。だから一緒に生きていこう。キリストは今日そのように私たちに語っておられます。新しい一週間、様々な出来事が私たちの身の回りに起こってくると思います。過ち、背き、痛み、病。けれども、キリストが共に歩んでいてくださる、そのことに信頼をして共に新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私に関わることは実現すると宣言してくださったキリストが、私たちの罪の贖いのために十字架におかかりくださり、そして復活され聖霊を注ぎ、私たちと共に歩んでいてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうかそのことに支えられ励まされ、私たちもあの弟子たちと同じように新しい一歩を踏み出していくことができますように強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌第2編182番。 一節と二節を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。聖餐は聖餐に預かるべき方全員に配られました後、性別の言葉を聞いて一斉に預かる形で執り行います。今緑庭ホールにおられて聖餐をお受けになる方はどうぞ礼拝堂にいらしてください。お子様連れで構いません。なおこの間にアルコール除菌ジェル等をお持ちの方はご準備をお願いいたします。この聖餐には信仰を言い表し洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましてもこれをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。 その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもってこのパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝参をいたします。聖餐の言葉に続いて拝参の奉仕者によってパンとブドウ液とをセットにしたものがお手元に配られてまいります。その中の一つをお取りください。なお拝参奉仕者を含めて聖餐を受けるべき方全員に行き渡るまでそのままでお待ちいただきますようにお願いをいたします。全員に行き渡りましたところで、司祭者がまずパンについての聖別の言葉を告げます。アーメンと唱和をしてから全員で一緒に預かります。続いて司祭者がブドウ液についての聖別の言葉を告げますので、 またアーメンと唱和をしてから全員で一緒に預かります。そういうわけですので、パンと杯のセットをお取りになりました後に、すぐにそれを召し上がらずに、全員に行き渡るまでそのまましばらくお待ちくださいますようにお願いをいたします。なお、容器の回収はいたしません。各自でお持ち帰りをお願いいたします。生産を受けるべき方で、お手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは、私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして、杯をご準備ください。これは、私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、 御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。
信仰告白、人信条を告白いたします。ご起立ください。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
ご在天の父なる神様、今日も皆を礼拝に招き、共に礼拝を守る時を与えてくださり感謝いたします。コロナの対策が緩和されてきております。以前のように安心して教会の諸行事を行える日が一日でも早く訪れ、たくさんの方々と共に交わりの時が持てる日が来ますように。ただいま献金をお捧げしました。どうかこれを清めて神様の御用のために用いてください。この祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。報告をいたします。本日の集会です。教会全体協議会を礼拝後に行います。資料には資料配布と書いてしまいましたが、実際に対面で行いますので、礼拝後、緑星ホールの方にお集まりください。そして教会全体協議会の後に5月定例役員会を行います。教会全体協議会の開始は今11時46分ですので、12時に開始できるようにご準備いただければと思います。今週の予定です。もう一つですね。教会全体協議会は、報告を短く行いました後、新型コロナの対応のことについて話し合いたいと思います。先月も話し合ったんですけれども、ちょっと状況が変わってきましたので、もう一度皆様に、ご意見をお伺いした後、役員会で決定していきたいと考えております。今週の予定です。 5月11日木曜日午後6時40分より祈祷会、13日土曜日午後3時より礼拝準備が行われます。皆様どうぞご参加ください。来週の予定です。教会学校の父母の日礼拝が午前9時より、そして教会学校の礼拝後に入門講座を行います。礼拝後には各会を行います。他にご報告はございますでしょうか。正衛539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されて行きましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
本日の礼拝は終了となります。